対してたった 4.4% に過ぎなかった。研究対象の患者の数は膨大だったが、私たちは検体が送られてきた。37州すべてで同様の関係が見られるかを調べ、実際にそうであることを確認した。逆走席関係が、男性、女性、すべての年齢層で見られた。こうした一貫性は、生物学的重要性を示唆するものである。セリアック病が、アレルギー反応を抑制する細菌の消失に反比例して増加していることは十分あり得ることだった。ピロリ菌や腸内細菌メトロニダゾールや他の抗生物質に感受性がある。は、セリアック病に対して防御的に働いていたのかもしれない。ピロリ菌に感染している代もセリアック病を発症することはある。単に頻度が低いだけである。さらに言えば、帝王切開によって生まれた代もセリアック病の発症リスクが増大する。こうした知識をもとに、私たちはいつか防御的細菌を個別に見つけ出すことができるかもしれない。また、防御的細菌をセリアック病の予防や治療のために体内に戻すことが可能になるかもしれない。細菌の多様性喪失によって起こる考慮すべき別の状況は、慢性で虚脱性の腸疾患、いわゆる炎症性腸疾患である。炎症性腸疾患には大きく2つの疾患がある。潰瘍性大腸炎とクローン病である。それらの症状は部分的に重なっているが、病理学的には異なる所見を持つ。潰瘍性大腸炎はもっぱら大腸に影響を与える。病変の大半は消化管細胞層に限られる。重症の下痢、体重減少、直腸からの出血がしばしば起こり、貧血に至る。致死的であることもある。さらに問題は苦しているのは、病気が長期間にわたると癌発症のリスクが高まるということである。親しい友人の一人は、潰瘍性大腸炎で0年前まで苦しんでいた。10年前に彼は大腸切除手術を受けた。それは正しい選択だった。彼の病気はすでに制御不能になっていた。潰瘍性大腸炎に30年以上も付き合っていたため、大腸癌のリスクは大きなものになっていた。友人は今、人工肛門を持っている。それは彼に新しいジョークのネタを与えた。理想的とは言えなかったが、もはや病気の発作に悩まされることはなくなった。今では彼は、私よりも早く山を歩くことができる。クローン病の病変は消化管全体に及ぶ。炎症の斑点が現れ、斑根が形成される。繊維化が起こり、それが腸閉塞をもたらす。潰瘍性大腸炎が以前から認識されていた病気であるのに対して、クローン病は1932年になって初めて、ニューヨークの内科医であったブリルー・クローンによって記録された。クローン病は、20世紀になって現れた病気なのだろうか。あるいは、それは以前からあったが見過ごされてきた病気なのだろうか。何かクローン病を引き起こすのか。答えはわからない。私たちはクローン病の発生率が近年、先進国で、あるいは産業化が進んだ発展途上国で増加していることを知っている。炎症性腸疾患に腸内細菌が関与していることは明らかである。ほぼすべてのモデルマウスで、細菌の存在が大腸炎の発症に必要だということがわかっている。病気は増悪したり寛解したりする。抗生物質が、そうした危機に対応する。しかし、細菌が根源的原因なのか、二次的原因なのかはわからない。一方で、細菌が病気の発症に関与していることは明らかだ。より重要な問いは、なぜ炎症性腸疾患の発症率が増加しているのかということである。2011年、デンマークの研究者は577,627人のデンマーク生まれの子供の医療記録を調べた。双子ではなく単生児で、1995年から2003年の間に生まれた子供を対象として、若年で炎、小性腸疾患を発症するリスクが評価された。子供たちは平均で6年も追跡調査された。つまり300万件以上の記録が集まったことになる。これほど大規模な研究によって初めて、稀な症例を調べることができる。追跡期間中に、117人の子供が炎症性腸疾患を発症した。彼らがこの病気のために診療所や救急外来、病院といった医療機関を受診したのは、平均で3歳と5ヶ月の時だった。炎症性腸疾患の発症時期としては早い。通常、 発症のピークはもう少し遅い。それ以降の年齢になると数が増加する。研究者は、炎症性腸疾患を発症した子供が病気になる以前に、どのようなものに対して暴露経験があるか調べ、そこにある相互関係を調べた。健康な子供と比較すると、若年性の炎症性腸疾患を発症した子供は、抗生物質を投与された割合が 84% 高かった。それ以上に、抗生物質を投与された子供は、投与されなかった子供に比、かくして、クローン病の発症リスクが3倍も高くなっていた。抗生物質へ暴露されるほど、クロ1、病発症リスクは高くなった。研究者は、抗生物質の1クールの投与がクローン病発症リスクを 188% 上げると計算した。7回あるいはそれ以上の抗生物質の投与は、クローン病発生リスクを7倍も上昇させる。恐ろしいほどの数字である。この結果は、例えば、生後1年以内に抗生物質投与を受けた子供の喘息発症リスクは2倍になるというカナダで行われた研究など、他の研究結果とも一致していた。しかし、抗生物質の投与を受けることは子供の炎症性腸疾患や喘息の発症リスクを上げるかもしれない。という警告を医師から受けたことがあるだろうか。二度もない。だろう。最近のマイクロバイオームに関する会議で、参加者の内科医の一人が、すべての抗生物質に対してクロワク警告医薬品添付文書で最も注意を喚起するための副作用情報が必要なのではないか、と発言した。紙片に太字で警告を印刷して、処方された薬に同封するのである。本書ではこれまでに喘息に関する研究について述べてきた。喘息と関係する他の疾患には、花粉症や湿疹、アトピー性皮膚炎などがある。花粉症は環境中のアレルゲンに対する抗感受性が原因である。環境中アレルゲンとは、花粉や猫の毛、バラ科の果物リンゴ、イチゴ、桃など、などである。アレルギー性鼻炎は鼻水や服、鼻腔の症状を示す。湿疹は、赤く乾いた皮膚に斑点として現れ、鱗状皮膚を呈する。子供では、主に頭や顔、胸に症状が出るが、体全体に現れることもある。花粉症や湿疹の発病割合は近年、劇的に上昇している。それは喘息の上昇と一致している。多くの子供は湿疹から発症し、最終的に喘息に至る。喘息への行進。と呼ばれる現象である。あるいは、そうした3つの症状が同時に現れる。アメリカだけでも何百万人もの子供が、こうした現代の疫病に苦しんでいる。これまでに、述べてきたように多くの証拠が、こうした病気の増加にピロリ菌の欠如が関与していることを示唆している。もちろん、消えつつある他の細菌の関与もあるかもしれない。他の病気もまた増加しているように見える。ピーナッツアレルギーはかつて非常に稀な病気であった。しかし今は50人に1人の子供がピーナッツアレルギーに苦しんでいる。1997年から2008年にかけて、ピーナッツアレルギーと診断された子供の割合は3倍にも増加した。大半は穏やかな症状だ。また過剰診断もあるだろう。しかし、アレルギーは時に死に至る。食物中のピーナッツの痕跡さえ、重症発作を誘発することがある。だから今日、食品生産会社がラベルに、この商品はピーナッツが存在する工場で生産されました。と表示している。あるいは、この商品はナッツフリーでは、どこから来たのか。まさかペットの有無には関係ないだろう。最近、可能性のある原因について考え始めた。すべての種類の抗生物質が家畜に成長促進効果を発揮するということを思い出してほしい。ペニシリンであれ、テトラサイクリンであれ、マクロライドであれ、投与されると家畜は体格が大きくなっていく。これは、すべての抗生物質が、多かれ少なかれ常在細菌に有害な影響を与え、ていると考えられる。しかし、すべての抗生物質が同じようには製造されていないとしたらどうだろう。実際、同じでなければならない理由はない。主要な抗生物質の抗菌範囲は、標的とする細菌によって異なる。私たちが行ったマウスの実験では、タイロシンマクロライド系抗生物質の効果がペニシリンよりも常に強い効果を発揮するという結果を得た。 そこで私たちは、マクロライドとペニシリンを研究に用いることにした。ペニシリンはベータラクタム系抗生物質で、最初に発見された抗生物質でもある。この二つの抗生物質を合計すると、現在子供に処方されている抗生物質の 80% に相当する。過去、子供に選択されるマクロライド系の抗生物質はエリスロマイシンであった。しかしアモキシシリンと比較して、重要な病原体に対する効果が低かった。さらに、嘔吐や異不快感といった副作用を持っていた。1991年にアメリカで、クラリスロマイシンとアジスロマイシンという2つの新しいマクロライド系の抗生物質が認可された。どちらもエリスロマイシンより優れていた。アジスロマイシンは効果が長期間持続性で、通常の錠剤が1週間もの効果を発揮する。製薬会社はその価値を理解しており、商標名ジスロマックを数錠セットにした G パックを製造した。これは1回で処方でき、全治療期間をカバーできる。簡便かつ効果的。で、名前が覚えやすいという利点もあった。認可の前年の1990年、G パックの使用は実質的にはゼロだった。2010年までに、それは約6000万パックにまで増加した。アジスロマイシンは今、アメリカで最もよく売れている抗生物質で、アモキシシリンのピンクの液体にとって変わった。毎年5人に1人のアメリカ人が1クールのアジスロマイシンの投与を受けている。2010年、1000万クール以上のアジスロマイシンが18歳以下の子供に処方された。そのうち200万クール以上が、2歳以下の子供に対してだった。25年前には発明さえされていなかった薬が、医学界に確かな足場を得た。現代の疫病の多くは、この間に悪化したように思われる。こうした疫病に対して、この新しいマクロライド系抗生物質はどのような役割を演じたのだろうか。推測に過ぎないが、マウスの実験結果がそれを示唆する。米国疾病予防管理センター、CDC。作成によるアメリカの抗生物質使用地図も、マクロライドを指し示す。マクロライド系抗生物質の使用は肥満率の高い州で高い傾向にある。それから自閉症。その発症割合は上昇し続けており、両親の心に大きな負担をもたらしている。自閉症は、1943年にレオ・オカナーによって最初に記録された。その時点ではとても稀な病気であった。しかし今日、88人に1人の子供が、自閉症あるいは自閉症傾向にあると診断されている。もちろん、過剰診断があることは間、違いない。しかし増加をそれだけで説明するのは十分でない。診断基準の違いは考慮されなければならないが、病気は1966年から今日までに4倍に増加した。自閉症は、知能障害を伴わない高機能自閉症の子供から、知能が重度に障害された子供まで幅広い。基本的に、自閉症患者の脳は、そうでない人と先天的に違う。複雑な相互作用、特にニュアンスや非言語的な合図を介した他人とのコミュニケーション能力が障害されている。幼い子供は、社会的文脈を理解するため、にそうした能力を必要とするが、こうした能力は、子供たちが思春期に達し成人になるにつれてより重要になっていく。他の現代の疫病と同様に、食物や水、空気中の毒物や化学物質、妊娠中の殺虫剤への暴露から父親の性格まで、多くの仮説が自閉症増加を説明しようとしている。しかし今までのところ、原因は分かっていない。これほど多くの仮説があるということは、それだけ謎が深いということでもある。私の仮説は、腸内細菌が脳の初期発達に関与しているというものである。人の腸管は通常、1億個以上の神経細胞を含んでいる。これは脳細胞の数に匹敵する。腸管神経細胞は、おおむね脳とは独立して働く。腸管神経細胞は、2つの筋層に挟まれて存在するマイスナー神経層とアウエルマス神経層の2つの神経層からなる。筋層は腸内容物を混ぜ、しもべ消化管へ送る。2つの神経層からの信号は直、接脳へ送られるが、これらの神経細胞も、腸内で何か起こっているかを感知することができる。最も単純な例で言えば、満腹であるかどうかである。腸管壁に末端を持つ神経細胞の豊かなネットワークは、 瞑想神経を通して脳に直接信号を送る。最近の研究月波類をモデルに用いたものは、腸から脳へ送られる信号が認識の発達や気分に影響を与えることを示している。腸管神経系を構成する神経細胞は腸管細菌と恒常的な接触を持っており、そこには膨大な量の交差応答がある。前述のような脳腸管相互作用の最も興味深い側面に、腸が神経伝達物質であるセロトニン酸生細胞を有しているということがある。セロトニンは神経伝達物質の中でも学習や気分、睡眠の制御に関わっている。セロトニンは脳で作られ、脳で作用していると考えられていた。しかし腸の神経内分泌細胞は体内セロトニンの 80% を産生しているのである。腸内細菌は直接的あるいは炎症細胞を通して間接的にこうした神経内分泌細胞と会話する。活発な会話である。さらに腸管細菌の多くは脳が正常に機能するための物質も産生している。これらの中にはガングリオシドという小さな炭水化物様分子があり、神経細胞の被膜に使われている。ここで、子供が抗生物質を投与されるときに何か起こっているか考えてみよう。ガングリオシド酸生に関係する細菌の抗生やセロトニン酸生に関係する細菌の抗生が動揺すると、そうした動揺は脳に伝達され、脳自身も動揺する。細菌と腸管壁と脳は相互に会話をしている。それが間違った言葉で話されたとすればどうか。成人では大きな違いはないかもしれない。しかし脳が急速に発達している新生児や小さな子供では話はおのずと異なる。もちろんどちらが原因でどちらが結果かはわからない。しかしこれまでに行われたいくつかの研究は、血中セロトニンのレベルが自閉症の子供では異常値を示すことを明らかにしている。私たちは代謝や免疫の発達過程に抗生物質が影響を与えることを知った。肥満や喘息、I型糖尿病の例を見てもわかる。抗生物質が同様に脳の複雑な発達過程に影響を与えていたとしても不思議はない。重要な研究分野であると思う。私たちは研究室でこの問題に取り組むことにした。マイクロバイオームと現代の疫病の関係について私が最後に示唆したいことは、今の時点ではまだ仮説に過ぎない。それは抗生物質がホルモン、特にエストロゲンに影響を与えるというものである。これは最初の経口避妊薬が1950年代後半に開発された時に初めて記録された。経口避妊薬を飲んでいる女性に抗生物質が投与されると、女性はしばしば生理でない時期に子宮からの出血を経験する。生理がサイクルの半ばで始まることもあった。彼女らのエストロゲンレベルが低下していることはすぐに分かった。抗生物質はそれにどのように関係したのだろうか。細菌がそれに関与している可能性も否定できない。男性であれ女性であれ、エストロゲンが体内で産生されると、それは血中に入り、肝臓へ運ばれる。中略。エストロゲンは肝臓で他の物質と結合する。その多くは糖である。糖が孵化されたエストロゲンは、肝臓から胆汁へ放出され、胆汁から腸内へと至る。その過程で使用されなかった過剰なエストロゲンは糞便の一部として排出される。高田。糖が孵化されたエストロゲンは、腸管を通過するときに細菌と出会う。細菌は、容易に結合型エストロゲンを乖離させ、糖を自身の栄養源として取り込む。そして単体のエストロゲンが遊離する。単体となったエストロゲンは腸管で再吸収され、最終的に血中から肝臓に戻される。つまり、エストロゲンの運命は、腸内でストロゲンを食物として利用する細菌に出会うか否かに依存することになる。細菌の存在が、エストロゲンが体内から排出されるか、あるいは吸収されるかの決定因子となっているのである。このように、腸管細菌の構成やその代謝能力は、エストロゲンの状況を決定する重要な要因なのである。クラウディア・プロッテル医師と私は、こうしたエストロゲンに影響を与える細菌をエストロボローム、と呼ぶことにした。重要な問題は、現在のエストロボロームがかつてと同じかどうか、あるいはそれが細菌の構成物、ただし使用の結果として変化しているかどうかということになる。答えはまだわからない。しかし、所長は早くなっている。 若い女性の乳房は以前より顕著に大きくなっている。より多くの女性が妊娠に関する問題を抱えている。乳がんの割合は上昇を続けている。こうした問題には、複数の要因が関与しているに違いない。しかし、エストロゲン代謝の変化あるいはエストロゲンのサブセットの割合の変化、エストロゲンには少なくとも15のサブセットがある。は重要な役割を演じうる。乳がんに関しては、20年前、研究者は人の2つの遺伝子において変異が起きていることを発見した。ブルケーとブルカ2である。2つの遺伝子の変異は、乳がん発症のリスクを明らかに上昇させた。変異遺伝子を持つ女性は、持たない女性に比べて乳がん発症リスクが 50% も増加する。一方、1940年以降に生まれたブルカに変異を有する女性は、1940年以前に生まれた、同様の変異を有する女性より、より早い年齢で乳がんを発症する傾向があった。環境中の何かがそれに関連している可能性がある。この問題におけるエストロボロームの役割はまだ推論にしか過ぎないが、私たちの研究室はそれに注目し始めている。私の中心的考えを繰り返しておくと、それは、常在菌が繁栄するに従い、人はそれら細菌とともに、代謝、免疫、認識を含む集積回路を発達させる、というものだ。ところが私たちは、常在菌へのこれまでにないほどの激しい攻撃に直面している。何でもかんでも抗生物質や他の近代的医療実践のせいにしようとしているよ。うに聞こえるかもしれないが、私が指摘しているのは20世紀後半に劇的に増加した諸疾患についてで、その時期は近代的医療が展開された時期でもあった。確かに、それぞれに個別の原因が存在している可能性はあるし、実際にそうだろう。しかし多くの人々に臨床的な沈黙から明らかな病態への一線を越えさせるような、単一の要因の存在もあり得る。それは防御機能の残高が枯渇している時に蓄えを失い、新たな出費があるたびに残高がマイナスになっていくようなものである。幼少の成長期にマイクロバイオームの構成が変化を被ることがその原因ではないだろうか。私はそう考えている。5年前に予想したように、ある世代の変化は、次の世代に、も影響を与える。悪いことには、私たちは抗生物質の冬、に向かっているのかもしれない。レイチェル・カーソンの沈黙の春からの演繹である。そこで彼女は、鳥たちが殺虫剤によって絶滅しうると予測をした。私たち人類も今、同じ道をたどろうとしているのだろうか。